今日はエゼキエル書第35章です。このところではあざける者に対する裁きが語られています。2節に、セールの山に顔を向け、これについて予言せよとあるわけですけれども、セールの山、これは15節の終わりを見ると、セールの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。実はこのセールの山というのは、エドム人がそこに住んでいた。エドム人は何かっていうと、エサウの子孫であったわけです。エサウはヤコブの兄であったわけです。当然エサウが後を継ぐだろうと思われていたわけですけれども、エサウは長子の権を軽んじてしまって祝福を失う、そういうことがあったわけです。そして次男のヤコブが後を継ぐ、信仰を継承していくということになったわけです。ところが神様はこの3節のところを見ると、セールの山よ、私はお前を敵とすると言われたわけです。なぜこんなことが出てきたのか。5節にお前はいつまでも敵意を抱きという言葉があります。じゃあ何に対する敵意かというと、その祝福を失ってしまった、そして受け継ぐべきでなかった次男の方に祝福が行ってしまった、言うなればそれに対する敵意ということになるわけです。そして5節のところには、イスラエル人の災難の時、これはバビロンの捕囚ということを指すと考えられるわけです。そして彼らを剣の力に引き渡した、バビロンに加担し、そしてこのイスラエルが捕囚となっていくということを喜ぶ。先ほどの15節前半には、お前はイスラエルの家の譲りの地が荒れ果てたことを喜んだというふうに出ているわけです。自分が祝福を失った、そのことに対してその祝福を受ける者を妬み憎む、そのことに対して神様は裁くということを言っておられるわけです。10節に、これら2つの民、2つの国、我々のものだとあるわけですけれども、この2つの民、国っていうのはイスラエルとユダ王国のことを指すわけです。彼らは捕囚となって連れて行かれた、そしてそこをエドム人は占領しようと、そのように言ったわけです。ところがそこには主がいたとあるわけです。その譲りの地っていうのは、信仰を受け継いだ者に与えられるところであるわけです。もちろんエドム人は離れて行ったわけです。そしてそのイスラエルに対して、もう地が荒れ果てることを喜ぶ、あざ笑うというようなことをエドム人は行った。11節を見ますと、私は必ずお前を罰する、お前が憎しみから彼らに対して振る舞ったというふうに神様は言われているわけです。イスラエルをあざけり、敵を持って災難の時にバビロンに引き渡していく、それに加担していく、そういうことを神様は罰すると言われているわけです。そしてその後に、同じほどの怒りと妬みを持ってという言葉が出てます。この妬みということは、決して妬ましく思うという意味ではなくて、非常に強い愛を表す。確かにイスラエル、ユダは神様を裏切った。しかし神様はこのそのようなイスラエル、ユダを愛される方であるわけです。11節の割には、私は彼らに対して自らを表すという言葉があります。もうそれは言うなれば、アブラハムの契約、そしてまたイサクもその後を継ぐ、そのような信仰のゆえに神様は 憐みをもってまた自らを表してくださる方であるわけです。しかしこのエドム人に対しては12節の終わりを見ると侮辱したのをすべて聞いている、13節にはお前たちは私に向かって豪語し、そのエドム人の罪は何かっていうと、もう神様に対してこの傲慢になっていたということが最大の罪であるわけです。もしこのエドム人たちも神の前に本当にこのへり下って悔い改めていたら全く違うものとなっていたと思われるわけです。それは私たちに対しても同じではないだろうかということを思います。ですから私たちも神の前に本当にこのひざまずきひれ伏し、神をあがめ神を恐れて、私たちは神に従うものとなるべきことを教えられます。義人は信仰によって生きるとあるわけですけれども、私たちが神の前に義と認められるのは神様を信じる、そして神様に従っていくということであるわけです。アブラハムはそのことを実行した人物です。彼も元から神様を信じていたというのではなかったわけです。しかし彼は神様に従い、神を信じる、そのことによって彼は義と認められ、そしてまた神様によって豊かな祝福に預かることとなったわけです。私たちも神様を信じ、また祝福されて主を喜ぶ、そのようなものとさせていただきたいと思います。